新約聖書にある神の言葉に聞きます。コリントの信徒の手紙1第10章の1節から13節、新約聖書の311ページをお開きください。コリントの信徒への手紙1第1章第10章1節、兄弟たち、次のことはぜひ知っておいてほしい。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通り抜け、皆雲の中海の中でモーセに属する者となる洗礼を授けられ、皆同じ霊的な食物を食べ、皆が同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らが飲んだのは自分たちに離れずについてきた霊的な岩からでしたが、この岩こそキリストだったのです。しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒れ野で滅ぼされてしまいました。これらの出来事は私たちを戒める前例として起こったのです。彼らが悪を貪ったように、私たちが悪を貪ることのないために、彼らの中のある者がしたように偶像を礼拝してはいけない。民は座って飲み食いし、立って踊り狂ったと書いてあります。彼らの中のある者がしたようにみだらなことをしないようにしよう。みだらなことをした者は一日で2万3000人倒れて死にました。また彼らの中のある者がしたようにキリストを試みないようにしよう。試みた者は蛇に噛まれて滅びました。彼らの中には不平を言う者がいたが、あなた方はそのように不平を言ってはいけない。不平を言った者は滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことは前例として彼らに起こったのです。それが書き伝えられているのは、時の終わりに直面している私たちに警告するためなのです。だから立っていると思う者は倒れないように気をつけるがよい。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。おはようございます。今朝もこうしてともに、礼拝を捧げることができる恵みを感謝いたします。木澄秀俊さんという方がおられます。この方はカトリック教会の神父ですけれども、この方がキリスト教入門の書物を書いておられます。日本人のためのキリスト教入門を意識して書かれたそうです。そして木澄さんはその本の初めのところで、キリスト教とは何かということの要約を試みておられます。短い言葉でキリスト教信仰のとは何かってことを言い表すってことから始めておられます。こういう言葉なんです。キリスト教信仰を生きるとは、正しい教えに従い立派な人物の模範に倣うことではない。キリスト教信仰を生きるとは、人となった神イエス・キリストと人生の悩み、喜び、疑問を語り合いながら共に旅路を歩むことである。その旅路の終着点は神の国と呼ばれる。私この言葉を聞いた時にジーンときました。わかるって思ったんです。しっくりくると思いました。心に響いてきます。 木住さんはキリスト教の中心にはもちろんイエス・キリストの十字架、その罪の許し、復活ということがある、そのことは承知しておられます。それは正しい。ただそのことは神が人と共に旅路を歩むということの中に含んでいることだとおっしゃるんですね。このそしてこの言葉のどこに惹かれるのかなと言いますと、こういうことかなと思っています。動いてるんです。旅路ですからね、旅を共にしているんです。一緒に歩いてる。キリスト教っていう言葉ありますよね。キリスト教っていう言葉はもちろん悪い言葉じゃなくて、私も使いますけれども、キリスト教っていう言葉で、キリスト教の要約ができるかっていうと、ちょっとそれは無理かなと思うんですね。キリスト教っていうのはキリスト教えと書きますね。それなんかこう止まって座ってじーっとしてるみたいなことになるんじゃないでしょうか。でも本当はそうじゃなくて、聖書の信仰、キリスト教の信仰というのは神と共に、またイエス様と共にですね、一緒に歩いていく、旅をこう歩んでいく、まあ、人生を歩いていくですね。そういう動いているっていう側面があるわけです。そして、そのことの原点というのは、新約聖書だけではなくて旧約聖書にもございます。例えば創世記にはアブラハムという人が登場します。信仰の父祖と呼ばれます。この人は何をしたのかというと、まさに旅を続けました。神と共に、歩む旅を神の言葉に従って初めて、そしてその旅の、ある、起点ごとにですね、彼は祭壇を築く、神を礼拝して、いるわけですね。そうやって、まさにやっぱり旅をして神と共に歩むという意味を見ることができますし、もう一つはですね、出エジプト記という箇所がございまして、この出エジプト記にはエジプトであった、エジプトでですね、奴隷であったイスラエルの民が、モーセを通して神様に導かれまして、このエジプトから脱出させられたということがですね、語られております。そして脱出されて何が起こったのかというと、航海を、が真っ二つに分かれて、その航海を彼らは歩いて渡っていきました。そして約束の地に向かう旅を始めたんですね。それは荒野の40年の旅路でありました。その、要するにやっぱりそこにも旅があるわけですね。そして火の柱、雲の柱があって、神が共におられて、ずっとその旅を導いていかれたんだということが聖書の中に記されているわけです。ですから神と共に歩む旅路であるということですね。これは非常に私は聖書的だというふうに思います。そしてイエス様ももちろん旅をされた。そしてまさに私たちも旅を続けて生きるわけです。そしてこういう観点というものが、実は非常に重要だと私は思います。そしてイエス様が共にいてくださって、私たちはこのイエス様と交わりながら、辛い思いとかも打ち明けながらですね、あるいは悩みを打ち明けながら、そして一緒に喜びながらも、また疑問があったらイエス様に語りながらですね、歩んでいく、そういう歩みがキリスト教信仰の一番の要なのかなっていうことを改めて思います。さて今朝、今日私たちに与えられましたのはコリントの信徒の手紙の1第10章1節以下の御言葉であります。ここで特に中心として私たちが今日心を集めたいのが13節の御言葉であります。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう 逃れる道をも備えてくださいます。この聖書の箇所どうでしょうか。この聖書の言葉どうでしょうか。皆さんご存知の方もきっと多いと思うんですね。今日までこの御言葉に支えられてきたって、辛い時この御言葉を何度も何度も思い起こして、この御言葉に勇気を与えられてきた、励ましを与えられてきた、今私は苦難に遭っている、でも苦難に遭っているけれども神様を与えられないような試練に私を合わせられることなんてない、必ず支えてくださる、そう覚えて苦難の中で慰められ励まされて歩んできた、そういうところ、そういう方もおそらく多いのではないかと思います。またこれは広く一般の方の中にもですね、ご存知の方が多いと思います。でもこの新型コロナウイルス の出来事が起こってからも、テレビでふっとこの言葉が語られているのを聞きましたよ。どれだけ、聖書の言葉だということをご存知なのかどうか分かりませんけれども、この言葉が用いられているのを聞いて、あ、聖書の言葉だって思いました、ね、そういう言葉ですね。でも不思議とですね、この御言葉は一体じゃあどういう箇所にどういう文脈の中で語られているかということについては、なかなか顧みられることがなくて、ここだけが抜き出されて、ここだけが心、なんて言いますか、覚えられるっていう、そういう聖書の箇所でもありますが、今日はこの御言葉を私たちがより心に刻むためにも、全体の文脈に注意を払いながらこの御言葉を聞いてみたい、そしてそのことが神と共に旅路を歩いていく私たちのこれからの人生にとって、とても確かな道しるべとなっていく、そのことを願っております。伝道者パウロはここでコリントの教会の人たちに向かって語りかけています。兄弟たち、次のことはぜひ知っておいてほしい、こういう呼びかけから始まっています。このことだけはぜひ知っておいてほしいって。そして何を言ってるのかというと、私たちの信仰の原点、神が人と共に旅路を歩むというこの信仰の原点、この原点が出エジプトの出来事、あれのの40年の旅路にあるんだということを知っておいてほしいってことです。彼らは真っ二つにされた航海を渡って救われた、海を渡って救われた、奴隷の力、神の御手によって救い出されて神の民となって、旅を始めた。パウロはこの出来事をこう語ります。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通り抜け、皆雲の中海の中でモーセに属するものとなる洗礼を授けられた。この言葉はちょっと分かりにくいかもしれませんが、ちょっと驚くことなんですね。パウロは洗礼をここで持ち出してくるんです。イスラエルの民も私たちと同じように洗礼を受けて神の民とされたんだって。この洗礼が海の中を渡るってことだった。海ですか、水ですからね。その押し寄せる水がせき止められて海を渡っていった。それが洗礼と重ねられているわけです。そして神と共に旅路を行くものとなったということですね。そしてこの洗礼が出発点となったということですね。そしてパウロはキリスト者と、出エジプトの時代のイスラエルの民をこうして重ねてさらに続けます。また皆同じ霊的な、食物を食べ、皆が同じ霊的な飲み物を飲みました。ここでは、荒れ野の旅のことが思い起こされています。荒れ野の間に与えられた食べ物がありました。パンとかうずらとか、あるいは水とか。また実際彼らはそういうことだけじゃなくて霊的にも飢え渇いていました。でもその霊的な必要が神様によって満たされました。 神様はモーセを通して荒野の旅の間、渇きを癒されたんです。そして実はここでも重ねられていまして、みんな同じ食べ物、同じ飲み物を飲んだっていうことは、私たちの言うと御言葉と聖餐って言ってもいいと思います。御言葉をみんなで一緒に聞いて、それを分かち合い、そして私たちは聖餐の食卓を囲む、そういう教会の群れとやはりイスラエルの民が重ねられているわけですね。同じだと言ってるんです。そして、恵みをこうしていただきながら、日々を歩んだということです。そして旅を続けた。しかし同時にこの荒野の旅は、そうやって神様からの恵みが与えられていく、そういうああいうことであっただけではなかった。もう一つのことがあった。それは信仰が試される、試練、また苦難を受ける時にもなったということをパウロは5節以下で語っております。エジプトから救い出された神様の民は、恵みをいただいてたんですけど、例えば神様からマナを、マナという天からのパンが与えられました。あれので食べ物ありませんからね。天からのパン、不思議なウェハウスのような食べ物が与えられたわけです。でそれを食べて、飢えをしのぐことができたわけですね。けれどもやがて彼らは不平を言い始めました。どこに行ってもマナばっかりだと。エジプトだったら肉が食べれた、あれが食べたい、これが食べたいって、そうやって、不平を言い始めたと言うんですね。与えられている神の恵みがあるのに、それに感謝することができなくなったということです。さらに旅を続ける中で、ようやくシナイ山のふもとに着きました。そこで神様はモーセとイスラエルの民、モーセを通してですね、イスラエルの民との間に契約を結ばれることを望まれたわけです。そしてモーセは、シナイ山に登っていったところ、なかなか降りて帰ってこないんです。契約を結んで十戒の板をいただいて、モーセは降りてくるはずでした。でもそのモーセが帰ってこない、帰ってこないので、どうしたのかというと、恐れと不安にとらわれちゃったんです。恐れと不安にとらわれた民は、そして、しびれを切らして手近な金の格子の像を神として拝み始めたんですね。誠の神でないものを神とし、より頼むべきものでない虚しいものにより頼んで、歩み始めたわけです。パウロはここでこのイスラエルの民の旅路の姿、道を歩く姿は、今の私たち教会に生きる者たちを戒めるための前例として起こったということをここで語っています。救いの恵みに感謝することを忘れて、不平を言いつぶやき、神を試みる、神様以外のものにより頼んで生きようとする罪に私たちが陥ることがないように、このようなことが起こったと言ってるわけです。旅路を歩んでいくときに、こういうこと起こるんだ、こういうことが起こりかねないんだということを踏まえながらここで語っています。そして神は聖書を通して私たちに語りかけておられるというのです。立ってこの神が与えてくださった救いの道を最後まで神と共に歩み続けなさい、そのように主なる神様は警告されていると。そしてこの、そのそういう文脈の中でこの言葉が語りかけられるんです。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださいます。今あなたたちは試練に襲われている。洗礼を受けたからといって試練苦しみに合わないなどということはできない。そうじゃなくて、試練は洗礼を受けた者たちに襲いかかってくる。試練のない信仰の歩みなんてない。神と共に旅路を歩むというところに試練が起こってくる。それはイスラエルのためにも見られるでしょうって。 さまざまな試練というのが実際襲ってくるわけですよね。試練、苦難があるってことは人生にみんな変わらないんです。信仰を持ったからって言って苦難がなくなるわけじゃないんですね。病気になる時もある、家族にいろんな問題が起こってくることもある、愛する者との別れがある、障害を負って生きなければならないことだってある、騙されることやひどく傷つけられることだってある、この世の災害に苦しむことだってある。しかし大切なことはこの試練というものをどう受け止めるかということです。ここで変わってくるんです。ところが信仰の道を歩んでいても試練を受け止めきれないで途中で神と共に旅路を歩むことをやめてしまうということも起こってくる。教会で礼拝を捧げるのをやめてしまう人が教会員の中にも出てきてしまう。これ一番つらいことですね。そういうことが起こってしまう。コリント教会にもそういう人たちがおそらくいたんです。試練の中でもう信仰に生きることをやめようとする人たちが。だからこそパウロは心を痛めながらここでこのような言葉を語っているわけです。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。人間として耐えられないようなものがない、このように新教訳聖書で訳されている言葉は、口語訳聖書では世の常でないものはないと訳されておりました。あなた方を襲った試練で世の常でないようなものはないって。実はですね、この言葉は大変翻訳の難しい言葉でして、日本語に翻訳不可能と、言ってもいいかなと思います。そしてあえて直訳すると、直訳するとこういう言葉なんです。人間的ではないものはないって。こういう言葉なんです。私たちがこの世で経験します試練、苦しみ、悲しみにしても、それは全て人間的なものだという言葉なんです。とても面白い言葉でもありますね。人間的だって言うんです。どうでしょうか。私こう思うんですね。人間ってね、私自分の自身のことでもそうですが、私はね、新学生の時に卒業前時間に校長から欠点を指摘されました。どういうことかって言って、傷つきやすいって、橋谷君は傷つきやすいからなって、そこがお祈りだねってみたいなこと言われました。新学校生活って言うといろんな欠点も見えてくるんですね。傷ついてへこんじゃうんです。そう見えないかもしれませんけど、そういう人間なんです。傷つくとやっぱりね、どういうことになるかっていうと、っていうようなことで傷ついちゃうんです。傷つくとね、なんでこんなこと言われないといけないのかとか、それがね、非常に非人間的な事柄に傷ついた時には思えるんです。なんで私が、なんでこんなことがみたいな。傷つくってのはね、それをやっぱり非人間的なことだと思うから傷つくんですね。私はそう思ってます。不条理なものだと思えるってことは非人間的ってことでしょう。暴力的だとかね、それは非人間的だと。そしてね、ある牧師がこんなことを言われたんですね、ある日。これ牧師になってからですが、これは私のことじゃなくて一般的なことですが、牧師たちの学びの席でこういうことを言われました。よく私たちがよくわきまえておかなきゃいけないことがあるんだと。それは苦難っていうのは人間を頑なにするってこと、わがままにもするし頑なにもするって言われました。私たちはね、苦難の中で神を求めるってことが一方であるわけですね。むしろそっちの方を覚えることが多いですね。苦難っていうのは人をこう育てる、そして例えば神様を求めなかった人が苦難に遭うことを通して神様は神様って呼ぶようになって、神を求めて神を知るようになる、そういうことはあります。 そっちばっかり強調することがあるけれども、実はそうじゃなくて、苦難っていうのはやっぱり苦難でありまして、人を傷つけて徹底的に倒してしまう、そして固くなにしてしまう、殻に閉じ込めてしまう、そして周りの人間に対して固くなにするだけじゃないんです、神様に対しても固くなになるんです。結局こんな自分の苦しみ誰が分かってたまるかみたいな、そういうことになってしまう。苦難っていうのはとてもこう一口で言い難いものでして、なんて言いますかね、人を神から引き離すってことがやっぱりあるんじゃないですかね。でその先生はそういうことを牧師さんたちはよく知ってないとダメだっていうふうにして言われたんですね。なるほどなと思いました。実は聖書、いやこのパウロもそうですし、いや聖書そのものがこのことをよく知ってるんです。だからここでこんなふうに言うんです。どんな試練でもあなた方の受ける試練は全て人間的なことだと。誰もが経験することであり、それは人間の出来事だと言うんです。あなたが傷ついているその傷つき、あなたが受けている苦難、それはひどい苦難かもしれない、非人間的なことに思えるかもしれない、でもそれは全部考えてごらん、人間的なことだって言われるんです。このことが分かってくれば、それだけでも大きな一つの慰めになるんじゃないでしょうか。自分だけの苦しみ、自分だけの痛み、自分だけの傷つきみたいに思っちゃう。だけどそうじゃなくって、それは非常に人間的なことだと。今までもあったし、これからもある、そういうことだって言ってくれた時に、人は自分から出てるんですね、殻から出てるんですね、閉じこもってるところから出てるんです。人間っていうところに立たせてもらえる、もう人間っていうところに自分が立ってるんです。聖書っていうのはそういう力があります。そういう言葉がここで語られています。そして人間としてあなたは必ず耐えることができると言われるんです。あなた方が耐えられないような試練には神は合わせられないよって。それ厳しいかもしれない、とっても辛いかもしれない、とっても痛いかもしれないけども、どうか耐えてほしい、どうか忍耐してほしい、そしてどうか私と共に旅路を歩むことをやめないでほしい、そういう声がここに聞こえてくるんです。神の声が、そういう声を聞いていただきたいんです。神様は一緒に歩みたいんです。イエス様は私たちと一緒に歩みたいって、一緒にいたいんです。いろんなことを語り合いたいんです。そういう方なんですね。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、それに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださいます。神様は私たちを試練に合わせられるですね。でもどうしてでしょうか。試練というこの言葉は、もともとの言葉では聖練という言葉から来ています。聖練っていうのは、これは例えば金を精錬するっていうような時に使います。どういうことかと言いますと、金っていうのはもともとああやって金で綺麗で、なんか高価そうだなみたいに思えるようなものじゃないですよね。原石見たことありますか、金の。私見たことあります。これがこれから金が生まれるのみたいな黒い塊です。 ところどころよく見るとキラキラ光ってる。そんなもんです。でもそれが火で炙るわけですね。火で炙ると、強い火で炙ると、不純物がくっついていて、その不純物と金が分けられるわけです。金は溶け出して熱に弱いので、溶け出して、金だけが落ちてくる。それが精錬ってことですね。つまり火で炙ることによって金が生まれるわけです。試練っていうのはそういうものだって言うんです。私たちは不純物を身につけてこの地上生きてるんです。不純なものいっぱい余計なものをくっつけて生きてるんです。いろんな不必要なものがいっぱいついちゃってるんですね。神の国に入るには、その神の国に私たちがたどり着いて、そこで神と共にあるために、私たちはこの試練というのに直面するわけですね。そういう目的があるんだってことが、この言葉そのものの中にも表されています。まあ、そうは言いましても、しかし試練というのは恐ろしいものですし、厳しく辛いものです。避けたいものです。できれば受けたくない。しかし、受ける。その時に神様は私たちがそれに耐えられるようにしていてくださるってんですね。そしてそれに耐えられるように逃れる道を備えてくださっていると語られています。逃れ道っていう言葉なんですね。やっぱり道なんですよ。歩んでいくっていうのがずっとあるんですね。道なんです。逃れる道っていうか、まだその先が続くんです。出口ですね。でも閉じ込められるってことあるんですね。私たちにとって閉じ込められる、そして出口が見えなくなるんです。出口が見えないって恐怖ですよね。森の中で私迷ったことあります。バックパッカーとしてフランスを旅してた時でした。学生時代、シャモニーというモンブランの森の中で、実は変なところに迷い込んでしまって、危うく捜索が出されてるか、もしかしたら死んでたかもしれないと自分で思ってますが、今日そういうことを経験したことがあります。真っ暗なんですね。幸いどうしたことか、助かりましたけど、ゾッとしますね。でそういうことってあるんですね。そういうことじゃなくても、私たちの人生の中に出口が見えなくなる、分かんなくなる。もう一歩先の闇が、こう漆黒の闇ってありますね。本当に何にも光ないんです。そういう森の中とか、その日月が出てなかったので曇ってましたから真っ暗ですよ。で漆の黒ですね。初めてでした。怖かったです。でもそして人生の中にそういうことってあるんですね。しかしそうして聖書はそこでこう言います。神は真実な方です。ある人はこう言いまして、ここでこの言葉をパウロは叫ぶように語ってるって。神は真実な方ですって。実はこの言葉はパウロが叫ぶようにして語ってる言葉だと。いや、もうちょっと別の表現もできるかもしれないですね。静かに確信を持って語ってる言葉だと言えます。神は真実な方ですって。試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださる。そしてここに備えるという言葉が出てきます。そしてこの備えるという言葉から摂理という言葉が生まれてきました。英語で言うと、これは英語では摂理はプロビデンスって言います。これは分かりやすい言葉でして、プロっていうのは前っていう、前を意味するんです。ビデンスっていうのは見るってこと、ビデオっていう言葉とつながる言葉ですね。つまり前もって見るって言葉なんです。つまり神が全てのことを前もって見ておられて備えていてくださるっていうのがこの摂理の信仰です。で、ある人が言いました。全てのことに神が先手を打ってくださる、これが摂理だと。見ておられる。摂理の信仰は 運命ということ、あるいは運命論ということとは違います。運命という言葉は使うなって私の先生から教わりました。運命って何、違うって言うんです。運命と摂理は違うんです。運命っていうのは目に見えない悪しき力が私たちを不幸へと災いへと突き落とします。そこから抜け出ることができません。運命は出口がないんです。逃れ場がないんです。運命ですからね。でも摂理っていうのは違うんです。逃れ場があるんです。逃れ道があるんです。出口があるんです。それが摂理です。つまり前もって見ているんです。真っ暗闇の中で出口が見えなくなるわけですよね。出口が見えないんですけど、神様の方にはこの出口がちゃんともう備えられていて、そこに導かれるようにしてくださるわけですね。これが摂理です。運命はもう戸が閉ざされちゃってるんです。私たちはこの摂理の信仰に立ちます。そしてこの神は真実な方です。真実な方であるがゆえに、試練とともに逃れる道を備えていてくださる神であります。だから私たちはこの道を歩いていけるんです。もうここで止まったと思えるような時にはまだ先を進むことができる。神と共に神の国に着くまで、その旅路の歩みを支えるのは私たち自身ではありません。神、真実な方ですと言われる神ご自身であります。私たちはこの神の真実に支えられて歩みます。神の真実というのは、これは別の言葉で言うと神の愛というふうに言い換えてもいいんじゃないでしょうか。私たちは誠に不真実ですね。でもそういう私たち、不真実である私たちに対しても神様は真実であられる、こういう私たちを愛し続けていてくださる、そういう神様です。聖書の中にこういう言葉があります。たとえ私たちは不真実であっても、神はすでに真実で、常に真実であられる。私たちが真実であったら真実にされるっていうんじゃないんですね。私たちが不真実であっても神は真実なんです。そういう方が私たちと一緒にいてくださる、旅路の中に。このことは聖書の中に、実はこの神の真実っていうのは一本ガーッと釘が刺さったように、もうガーンとあるものなんですね。神は真実な方ですっていうことが聖書がもう決定的に語っている、あるいは神が愛ですっていうことが聖書が決定的に語っておられることなんですね。でそれがどこでわかるのかというと、イエス様ですね。神がお与えくださったイエス・キリストを見れば分かってくる。この方が私たちの罪のために十字架にかかってくださったっていうこと自身がこのことを表しているわけですね。どんな出口の見えない暗闇の中にも、そこに十字架につけられて黄泉にまで下られて復活されたキリストがいてくださるんです。そこに逃れ道がある、逃げ道がある、そこに出口がある、そう言ってもいいでしょう。神様はここを、私たちがこの道を終わりまで歩むことをお望みになっておられます。この道は命の道です。この神はこの命を望む神ですね。私たちの死ではなく命を望まれる、そうであるがゆえに今日もこのようにお語りになられるのであります。この一週間もこれからも神が人となられたイエスと共に歩む歩みを、旅路を私たちも続けたいと願います。そのための道しるべとなる言葉、神は真実な方です。逃れる道を、試練にもある、でも試練にも逃れる道を必ず備えていてくださる、そのことを覚えながら歩みを続けましょう。お祈りをいたします。主よ、さまざまな試練が人生の歩みを送る私たちに襲いかかってきますけれども、そして私たちはその中で耐えられないと思うこともあり、 出口のない暗闇の中に自分が置かれているかのように思えて、足がすくんでしまうこともございます。主よ、こんな私たちを憐れんでください。助けてください。あなたは真実な方です。試練とともに逃れる道をも必ず備えていてくださると信じます。変わることなく私たちと共にいてくださって、旅路を導いてくださると信じます。どうかこの1週間も私たちを支えてください。これからも導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。